今だとインターネットだったら検索をすれば、キーワードで検索すれば、まあ、自分の関心があるものが集まってきますけども、当時その今おっしゃったようないろんな世界の番組をどうやってキャッチするの？なんか皆さんが情報交換して何時頃にどういう放送が入るよとかっていう、そういう雑誌とかがあったんですか？
そうですね、あの当時はあの電子関係の雑誌が、はい、まあ、あの専門誌的なものを含めて 4、5冊ですね、うん、毎月発行されてまして、まあ、そこにその、まあ、1ヶ月以上遅れた情報なんですが、うん、どういう周波数でどこの、放送局が何時頃にですね、どういう状態で受信できましたというような、報告が、まあ、そのリスナーからですね、寄せられて、それをまとめたものが、まあ、その、4、5冊の雑誌に、まあ、掲載されるというような状況でしたね。で、まあ、そういう雑誌の他にでも、他にですね、やはりその好きな人たちが集まって、うん、クラブを作ってですね、ラジオに、うん、いつどこでどういう放送局が聞こえたというようなことを情報交換するためのですね、開始を発行するというようなことをやっています、
うん、あ、平原さんは、はい、あ、ごめんなさい、どちらのご出身なんですか？
私は、はい、生まれは神戸なんですが、
そうですか、
育ちは東京
です。うん、じゃあそういうあのみんな仲間がいらっしゃったでクラブとかあったのも東京の？
そうですね、はい、まあ、あの私が入ってたのは全国的な組織でしたんで、まあ、本部は、仙台にあったんですが、うん、大多数の、会員は東京に住んでるというようなことですね。まあ、ちなみにそのクラブの名前というのは日本短波クラブという名前、うん、
あ、じゃあすごく全国的で大きなクラブなんですね。
そうですね。
このクラブ自体はいつぐらいからあるんですか？
戦後1952年でしたかね。あの仙台の東北大学の学生が集まってですね、やはりその頃は私がそのラジオを聞き始めた以上にですね、短波放送というのがブームになっていた頃でですね、あの戦争中は短波放送受信機を持つことをさえですね禁じられていた時代で、それが戦争が終わって、まあ、短波放送を誰でも聞いてもいいですよというような時代になって、まあ、それで、まあ、皆さんがその自分で、まあ、ラジオを組み立てて、ラジオ海外放送を聞くようなことがとてもブームになったのが、まあ、1950年代の初めなんですが、まあ、それいうことをきっかけとしてですね、まあ、その東北大学の学生が中心になって、生まれたクラブで、まあ、そのクラブは、まあ、現在でも、活動を続けている貴重なクラブになっています。
すごいですね、半世紀以上の。
そうですね。
続いてじゃあ会員もすごく多くいらっしゃるんですか？
先ほど言ったその BCL ブームというようなこともあった1980年代にはですね、数千人のですね会員がいたようなんですが、現在はその、まあ、海外放送を聞くという趣味自体ほとんど、まあ、インターネット時代になって絶滅危惧種の集まりみたいなですねものですんで、今の会員は 200、300人といったところらしいですね。
でもそうやってこう個人の趣味なんだけど日本の中でも仲間とつながりながら楽しむことができたわけですね。情報交換をしてあのラジオを聞くっていう、一人で向かい合ってラジオを聞くっていうだけじゃなくて情報交換のネットワークがあったっていうことですね。
そうですね、やっぱり一人で聞いてる、まあ、それで完結する人も多いんですけど、そういう、まあ、自分が、どういう放送局を聞いた、それがその今までその他の人が聞いたよというような報告をですね、ほとんど見かけないような珍しい放送局であれば、まあそういう放送を聞いたという事実をそのクラブの開放なり雑誌に投稿をして、やっぱりみんなにですね知らせてあげると あるいはその他の人がどういう放送局を聞いたのかというのを知るというのは、やっぱりお互いにその刺激をしながら、まあ、珍しい放送局をどんどんどんどん聞いていくというようなことで、まあ、すごく、まあ、張り合いになるものでしたね。
じゃあ例えば平原さんが初めて見つけて、初めてって言い方は変なんですが、電波を流れてるんですが、あ、他の人が知らなかったこんな放送局を見つけたっていう、そういうこととかがあるわけなんですよね。
ありますね。この趣味のですね、もう一つの楽しみとして、まあ、受信した放送の内容をその放送局に、まあ、お宅の放送いつどういう周波数で聞きましたという報告書を送ると、その放送局から、ね、受信確認証というのをですね、送ってくれるんですね。その受信確認証というのは、アマチュア無線の世界でよく QSL カードと言われるものなんですけど、その QSL カードを集めるのも一つの趣味でですね、やはり聞いた曲があれば、そこの放送局に、まあ、受信報告書という形でですね、受信した内容を取りまとめて送るということも、まあ昔はやってたんですね。でそうすると返ってきた返事をですね見ると、まあ、平原さんの、レポートが日本から初めて来た、レポートでしたと、ありがとうございますというようなことが書いてあるものがですね、たまにあったんですね。で、まあ、日本から、初めてというのは、まあ、いろんな放送局がある中で、まあ、仲間うちでも、まあ、あの人はあの曲は初めて聞いたというのをもらった、で別の人は別の放送局から初めてというのをもらったというので、まあ、日本国内においてはその日本で初めてというのが、まあ、ある意味ではたくさんあるわけですね。で、まあ、そういう中で私が一つ自慢に思うのは、世界で初めてだと、外国から初めてのレポートだというような一つもらったことがあるんですね。というのは、アルゼンチンがフォークランド戦争をですね、始めた頃に、アルゼンチンの、まあ、普段は中波で放送している放送局が、海外向けの、放送設備を使って時間をですね、いろいろやりくりして、3つから4つの放送局が、中波放送局がその短波で、番組を流し始めたという時期があったんですね。短波放送の周波数っていうのは3つぐらいあってですね、その、2つの周波数で、あれ、いつもと違う放送が流れてるなというのですね、気づいて、じゃあそのもう一つの3番目の周波数でも、多分同じようなことをやってるんじゃないかなということを思ってですね、ダイヤルを合わせてみたところ、やはりその、予想が的中してですね、今まで、中波でしか放送していなかった放送局が、短波で、聞こえてきたというところに、まあ、遭遇したわけですね。で早速レポートを書いてみたら、まあ、先ほど言ったみたいにですね、田中の、レポートは世界で初めて、外国から初めてのレポートでしたというような、ことを書いた手紙を送ってきたんですね。で、まあ、その他にですね、まあ、その放送局でですね、私が、日本で番組を聞いたということがですね、放送されたみたいで、その、話を聞いた地元の人が、文通してくれと私に手紙を送ってきたこともありましたね。
すごいですね。なんか夢みたいな。その放送局に聞きましたよっていうことを伝える時に、その放送局がどこの放送局だということは聞いてたら分かるんですか？
そうですね、まあ、この趣味の特徴の一つとして、まあ、どこの放送局だということを、まあまあ、確認するっていうんですかね、
はい、
その普通放送を聞いてると、こちらは何々に放送局ですというようなアナウンスが必ず流れてくるんですね、
はい、
ですからその、こちらは何々に放送局ですというアナウンスを必ず、まあ、確認するというようなことが、この、世界の まあ、決まり事みたいな。
放送局名が分かればそこの連絡先を突き止めることができて、でそこに手紙を出すん
です。そうですね、この世界に昔から、うん、変な人とっては語弊があるんですけど、やっぱり好きな人がいて、
はい、
世界の放送局の、まあ、周波数一覧あるいは住所一覧といったようなですね、
はい、
本が出版されてるんですね。
なるほど。
でそれを毎年買い集めてですね、まあ、常に新しい資料をですね手元に置いておいて、まあ、新しい曲が受信できたらそれを参考にして、まあ、報告を送るというようなことをやっておりました。
じゃあ この BCL ブームの時はそういう本をもう皆さん買い集めて資料を整えながらラジオも聞いてっていう形でこう探し当てるみたいなところは。
そうですね、まあ、私が始めた頃はその本っていうのはデンマークで発行されている洋書しかなかったんですが、 BCL ブームの時はやはり日本語でですね、日本で出版しても元が取れるということで、日本で通常受信できる放送局を紹介したやっぱり、年間アニュアルブックですか、そういうものもですね、発行されていたりして、まあ、そういうのも参考にして、まあ放送局の宛先をですね、突き止めるということも、やってました。
でも世界中だからすごいたくさんですよ。
たくさんですね、はい。
そうなんだそうなんです。さっきからびっくりしてばっかりで申し訳ないんですが、じゃあ短波放送を送る側も世界から受信、世界の人たちが受信しているってことを想定しているし、どこから受信されているかってことは非常に貴重なこう情報なんですか。
そうですね、本来は例えば中南米の放送局でずっと先ほど申し上げましたみたいに地元向けの放送なんで、はい、流れてくるコマーシャルも地元向けの、コマーシャルばっかりなんですけど、でそれらが仮に日本で聞こえたとしても別に放送の広告のですね効果があるわけじゃないんですが、やはり日本で聞こえたというようなことはそれだけ強力な電波を出しているんだという、まあ、他のものに代えがたい、まあ、証明になるわけなんで、そういう意味で、まあ、日本でも受信できる、海外でもよく受信できるというようなことを、まあ、その宣伝文句にしているような放送局もありました、ね。